こんばんは、新高志でございます。普段は転職エージェントとかしてます。お便りいただきました。おはようございます。ライブ聞けてよかった、よく寝れました、香西さん、ということで、ありがとうございます。まあ、なんか5時かキャラクターかわかりませんが、とにかくよく眠れたぞのことで、よかったです。で、ライブ中に多分たくさん聞いていただいたんだと思うんですけれども、そういえば僕昔から電話してると眠くなるっていう風に言われることが多くて、改めてそれについて考察してちょっと分かったかもしれないことがあるので共有したいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。改めましてこんばんは、新高志です。今日はちょっと眠りと、声の関係についてといったお話をしたいなと思っております。昔、その昔ですね、10年前ぐらい、私心理学を学んでおりまして、その際に対人心理、社会心理、印象心理とか、なんかそういったようなお話も結構受けてたんですよね。で、教授からこんな考察が出てねみたいな話聞いてたので、あ、なんかそういえばみたいなところの事実と事実を組み合わせて考察したらこんな感じになったよみたいなお話なんですけれども、結論、その低い声がなんか眠れるんじゃないかっていう説がありますと。まずその事実からお話ししたいなと思うんですが、実際にある研究を引っ張って簡単にお話しするんですけれども、まずそのどうしたら眠れるのかっていうお話、研究なんですが、よく寝たい日は結論、その副交感神経というものを優位にしてあげるといいんじゃないかなというふうに言われております。で、人間はですね、自律神経という言葉ありますけれども、交感神経と副交感神経ですね、主に2つの神経があって、それをオンオフ、切り替えることによって、集中力が発揮したり、逆に、スイッチオフということで眠れたりとか、いうふうなお話になってきております。で、この副交感神経が優位になっている状態、交感神経よりも副交感神経の方が強い、高い、勝っている状態が、眠れやすい、スイッチになっていくというお話なんですけれども、メラトニンというものをですね、分泌することが副交感神経を優位にする一つのポイントというふうにも言われております。で、メラトニンをですね、じゃあどうやったら出せるのかみたいなお話なんですけれども、いろんなやり方があります。例えば物を食べるとか、何かリラックスできそうな、香りを嗅ぐとか、自分のその好きなものにですね、触っていくっていうことも、リラックスにつながるのかなっていうふうにも言われております。で、食べ物もですね、その刺激物を食べるというよりは、リラックスできる食べ物を選んでいくのが重要というふうにも言われていたりするんですね。まあ、例えば炭水化物とかですね、食べると特定のホルモンが分泌されて、それが眠くなる要素だったりも、眠くなる要素につながったりもするとみたいなお話もあったりします。だから たくさん食べると眠くなっちゃうみたいなお話はですね、いろんな見方はあるんですけれども、一つはメラトニンが分泌たくさんされて、副交感神経が優位になったからというふうにも言えるわけですね。そしてもう一つのですね、事実は、印象の心理学の研究なんですけれども、低い声と高い声が与える印象っていうのがそれぞれ別で存在していたりします。で、キーワードとしてですね、低い声が与える印象っていうのは、納得感とか安心感といったものだったりします。これが事実の2つ目ですね。だから僕はですね、昔からですね、声が結構早くから変わって低かったんですけれども、なんかボソボソ喋ってるから眠いのかななんていうふうに思っていたんですが、どうやらその声が低いことによって納得感や安心感を与えやすい、ちょっとラッキーな状態にあるのかななんていうふうにも思ったりしたことがありましたね。今のですね、お話しした、よく寝たい日は、副交感神経を優位にする、そのためにメラトニンの分泌がポイントであるというお話と、低い声が与える印象のキーワード、事実2つお話しさせていただきました。仮説なんですけど、低い声がですね、納得感や安心感を与えやすいということは、つまり低い声って相手をリラックスさせやすいのかな、または刺激しにくいのかなっていうふうに思っています。で、ここからですね、何が指せるかっていうと、低い声は相手をリラックスさせやすいので、メラトニンを分泌して副交感神経が優位になりやすい、だから眠くなるんじゃないかっていう説ですね。で、もう一個説がありまして、逆にその 刺激物たるセロトニン、これはストレスホルモンとか呼ばれたりもしますけど、あのセロトニンがですね分泌されにくいので、あの交感神経が優位になりづらい、だから眠りやすくなる。要はあの刺激物を食べたり摂取したりすると、ストレス優位になって交感神経が活発になり、眠りにくくなるわけですので、まあ、こうスマホとかをですね、眠る前に見たりすると、その Bluetooth の、ライトによって、メラトニンが、分泌されづらくなりみたいなこともあったりしますが、まあ、似たような話ですね、声が低いことによって眠りを阻害する、要素が分泌されにくいんじゃないか、だから眠りやすくなるんじゃないかみたいな、なんかどっちも言えるのかななんていうふうにも思ったりしました。どうでしょうか、なんか納得感があるようなないような考えてみたんですけれども、もし何か参考になれば幸いです。で、喋ってるですね、僕は、相手がですね夜眠りやすくなるんだったら、夜に聞いてほしいラジオなのかなとも思いますし、まあ、実際その何か、ビジネスをしている時はですね、実際はこんなに低い声は、出していることは少なくてですね、もうちょっとセールス向き の, 音階を使っていたりするんですけれども、ちなみにその相手に、はっきりとした印象を与える声は音階で言うとラの音ですね。ちょっと 今からドレミファソラシドっていうのめんどくさいのでやめちゃうんですけれども、よければ、音をですね一旦止めてドレミファと言ってみてください。ラの音が印象がいい、はっきりとですね、意思が伝わりやすい音階というふうにも言われておりますので、よければ何か提案の際はですね、使ってみるといいんじゃないかなと思っております。で、まあ、電話してるときですね、相手はどうやら眠くなるらしいんですけれども、ただ、僕はですね、スマホの画面を見ながら電話してることが多いので、ちょっと残念ながら至近距離でブルーライトを浴びまくることによってわしゃたる僕は眠くならないっていう、なんかそんなジレンマにあることもさっきね気づいたんですよね。なので僕もですね改めて自分の眠りと向き合ってですね、僕は眠りが浅いので、なんででしょうね、その低い声を僕も僕で聞いてるはずなんですけれども、そこは阻害する刺激物が分泌されてるからなんでしょうが、ちょっと向き合って、しっかりと、眠る前ですね、まあ、できれば1時間2時間ぐらいはブルーライト浴びないようにしてですね、夜寝て朝起きるという生活習慣をですねちゃんと取り戻していきたいなと思います。今日によってかなりバラバラなので、2022年の目標こそ、眠りをマスターすると取り戻すといったところでやっていければと思いますので、ちょっと眠りが浅い仲間のですね皆さんはいらっしゃいましたら一緒に頑張っていきたいと思いますし、何か参考なになりそうなご意見とかありましたら気軽に送ってください。ではでは最後まで聞いていただきありがとうございました。新井隆でした。話題にしてほしいことや匿名のご相談はスタンド FM のレター機能や Twitter の質問箱から気軽にご連絡ください。またキャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談はキャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。